からお送りする舞子先生の毎日少しの日本語を。皆さんこんにちは。子供日本語教師の舞子です。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私舞子が海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りしています音声配信です。さあ11月15日になりました。今日はあれですね、坂本龍馬の命日ですよね。ですよねって、私昔坂本龍馬すごく好きで、同じ四国ということもあってね、大ファンだったんですね。小学校かな、ずっと大好きで、高校も多分大好きだったような気がするんですけど、それで高知県にねよく足を運んだりしていました。はい、京都に引っ越してからもずっと京都にその後大学でね引っ越したんですけど、その時もいろいろ坂本龍馬の足跡をたどって、ね、寺田屋に行ったりとか、伏見の方にね行ったりとかしてずっと好きだったんですけど、そういえば今日は命日ですね。今日だったかな、多分今日だと思うんですけどね。はい、まあいいや、はい、ということでそんなことを思い出しました。さあ今日は、2つの言語は混ぜてもいい？というテーマでお送りしたいと思います。これは実はですね、先日インスタグラムの方で投稿した記事の一つになるんですが、先日というか結構前、ちょっと前かな。はい、ですごく反響が大きかった記事だったんですね。で、まあ、反響が大きいということはやっぱり皆さん悩んでいらっしゃるということなのかなと思いました。子どもが海外でこう成長していくにつれて、子どもの言葉っていうのがね、日本語とあと現地語が混ざってしまうようなこと、まあ、日本語と英語の方もいらっしゃるかもしれませんが、インターナショナルスクールとかにね通われてて、そういう方もいらっしゃるかもしれませんけど、子どもの言葉が混ざってしまうっていうことをやっぱり親とか周りの大人にとってもね、ちょっと心配になる出来事なんじゃないかなと思うんですね。で、それをやっぱり皆さんにも知っていただきたいなと思って投稿した記事でもあります。で、今日はその2つの言語は混ぜてもいい？というインスタグラムと同じタイトルにしたんですが、こちらの方を取り上げてお話ししていきたいと思います。音声で聞くインスタグラムということで、はい、お話ししていきます。で、こちらは前半後半になっていますので、今日は前半の方で1ということで取り上げまして、明日は2ということで続きをやっていきたいと思います。さあ、前置きが長くなりましたが、そもそもなんですが、皆さんのお子さんは、言葉、2言語以上の言葉を混ぜて話されたりすることってありますか？例えば、ママ、今日のディナー何？ I'm so hungry みたいな感じで、こう、日本語と現地語とか、日本語と英語っていうのが混ざって話したりとか、あとは、日本語の後に英語の文章が続いてしまったりとかね、そういうふうな混ぜ方、いろいろあるんですけれども、まあ、そういうふうに子供が言葉を混ぜて話したとき、ね、こういうことがあると皆さんどういうふうに対応されていますか？やっぱり親御さんとか周りの大人からするとね、とっても心配になることでもあるのかなっていうふうには思います。ただこれ実は別に間違えたことでもダメなことでもなくって、バイリンガルとかマルチリンガルのお子さんにとってはごくごく当たり前の現象なんですね。というのは、これ自身は別に子どもが混乱しているとか、子どもの言語能力が低いから起こっているというわけではないんです。ね、でも心配にはなりますよね。はい、でもこれには実はちゃんと根拠があって、それで、どうしてごちゃ混ぜ、まあ、それをごちゃ混ぜごと私投稿の方でも読んでいたんですが、ごちゃ混ぜごと今後呼ぶことにします。そしてどうしてこういう混ぜた言葉、ごちゃ混ぜ語を話すかというと、子どもは一番楽な言語っていうのを話すんですね。まあ、大人もそうだと思うんですけど、やっぱり自分のことを一番表現できたりとか、自分自身の思いを伝えられたりする言語、その言語が一番楽ですよね。なので、その言語を周りの大人とか友達とか、ね、周りの人たちに使うことでコミュニケーションを取ろうとします。で、そもそも子どもはこれどういう時に2つの言語、まあ、今日は2つと言いますけどね、3つ以上の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、2つということで一応お話ししていきますが、そもそも子どもはどうしてこういうふうにね、相手に言葉を混ぜて話してしまうかというと、相手が自分の言語を理解できるというふうに分かっている場合に特に起こりやすいと言われているんですね。例えば、 私はドイツ語はあんまりできないので、息子が私に対してドイツ語を話すことっていうのはほとんどないんですが、ただうちの夫は日本語もドイツ語も理解できるので、夫に対してドイツ語で話しかけたり、日本語で話しかけたり、あるいは2つの言語を混ぜて話しかけたりすることは時々あります。なので、そういった時には息子はやっぱり夫が日本語もできるし、パパは日本語もできるし、ドイツ語もできるし、混ぜても大丈夫だなっていうような認識がどこかにあるんですね。まあ、もちろんそんな風に ずる賢く考えているわけではなくって、頭のなす片隅に多分そういったことが置かれていて、そしてそれをもとに混ぜてしまうという現象が起こります。で、こういうふうにバイリンガル、マルチリンガルのお子さんたちが言葉を混ぜてしまうことは、英語ではランゲージアルタナ、アルタ、アルタネーションというふうに呼ばれています。ランゲージアルタネーション。ね。で、文章の終わりとか文章の区切りのところで、言語、一つ目の言語と二つ目の言語をスイッチしたり混ぜたりっていうことをするんですね。はい。でですね、これを例えばうちの息子が夫に話す場合、ね、ドイツ語と日本語を混ぜて話した場合っていうのは、夫は問題ありませんよね。どうしてかというと、日本語もドイツ語もできるからです。なので、息子が混ぜていたとしても、ごちゃ混ぜ語を話していたとしても、理解することはできます。ただ、これってね、もし息子が私に対してそれを言ってきた場合、私はドイツ語全然わからないので 、ね、もし日本語とドイツ語を混ぜながら私に話しかけてきたときっていうのは、私はすごく困るんですね。実際そういうことはないんですが、もしそうなるとすごく困ります。そしてお子さんによっては、きちんとそういうふうに使い分け、人によって使い分けができているお子さんもいれば、もう誰でもこう話してしまう。で、この人も多分日本語と現地語ができるんだなーっていうことでね、誰にでもそういうふうな話し方をしてしまうお子さんもいらっしゃいます。なので、お子さんによっては、その人を選ばずに言語を混ぜてしまうっていうことがあるので、皆さんにぜひしていただきたいことは、まずお子さんの気持ちっていうのを理解してあげること。それが一番最初かなと思います。ね、言語を混ぜてしまうと、私たち親っていうのはすごく心配になりますよね。この子混乱してるんじゃないかな、日本語をちょっと忘れかけてるんじゃないかなとかいうふうにね、ちょっといろいろ心配になると思うんですけど、ただこれは自然な現象なので、まずはお子さんが混ぜて話してしまうことっていうことを、まず理解して受け止めてあげることが一番最初だと思います。そして、もし余裕があれば、その後に、今ママに混ぜて話したことっていうのは、ママは理解できるよ。でも、もしその言葉を日本のおじいちゃんとかおばあちゃんに話したら、おじいちゃんおばあちゃんわかるかな？ね、おじいちゃんおばあちゃんちょっとわからないよね。じゃあ何語で話したらいいかな？っていうふうにお子さんに声かけをしてあげて、場面場面でね、人に合わせて言語を選んで使っていく必要があるっていうことを伝えてあげてください。はい、ね、誰でもかんでも混ぜていいわけではなくって、混ぜることによって誤解を生んでしまうことっていうのもあるんですね。この子何言ってるか分かんないとか、あと、もしかしたらこの子言葉が遅れてるんじゃないかって、日本のおじいちゃんおばあちゃんが心配されるようなことになってしまうかもしれません。なので、まあ、別にそんなわけではないんですけど、やっぱりそういう誤解を生んだりするのを避けるためにも、まずは親御さんがそのお子さんに対して、こういう場合は、この人の場合は、この言語で話したらいいんじゃないかなっていうことを伝えていってあげてほしいと思います。で、決して言ってはいけない言葉としては、やっぱり親御さんが、何言ってるの？とか、それ意味わかんないわよとか、日本語が下手ね、みたいなことをね、伝えてしまうと、子供はどんどんどんどん自信を失いますし、日本語を話すことについても嫌な気持ちが残ってしまいますよね。なので、子供が混ぜた時でも、ちゃんと日本語で話しなさいとか、ね、日本語と英語は、英語というか、まあ、現地語は混ぜないようにしなさいとか、そういうふうなことを言うんじゃなくって、ああ、混ぜてしまうよね、混ざるよね、うん、ママはわかるよ。でも、誰々さんに会った時は、日本語がわからないから、現地語で話そうねとか、いうふうにね、受け止めてあげながら、こう、なんていうのかな、導いてあげる。ね、こういうふうに話していったらいいんじゃないかなっていうことを、一緒に話し合いながら導いていってあげるのがいいかなと思います。はい。 なかなかその子どもの気持ちを理解して寄り添うっていうのもね、私たち自身がバイリンガル、対バイリンガルの方もまあいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、日本で生まれて育った方が大半だと思いますので、なのでやっぱそういう立場からするとね、子どもの気持ちもなかなか分かりにくいかもしれませんけど、まずは子どもが混ぜて話そうとしている、でもこれは間違えていることじゃないんだっていうことをね、親御さんが理解して子どもの気持ちを聞いてあげたりとか、あとはその混ぜて話さないように人によって使い分けしようねっていうことを伝えていってあげるのがいいかなと思います。はい、というわけで今日は2つの言語は混ぜてもいいの1つ目として、1つ目というか1番としてね、はい、お話しさせていただきました。前編です。で、明日は2つの言語は混ぜてもいいその2、後編として、2つの言語の混ぜ方っていうのもね、実はいろいろと種類があるんですね。なのでそれについて明日はお話ししていこうと思います。はい、ということで今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を。では引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。